2018年12月31日おまけ配信です。
イエイ。
どうもアルビノエンターテイナー粕谷浩司です。
どうもあんこ大好き声優平井雅之です。
いやー、2018年が終わりゆきます。
終わりゆくね。
全然なかったみたいな1年間だったな。
あ、そうそうなのかい。
嘘だよ。ああ、こうやってね、大きな変化がなくてもいろいろなことをやろうとして失敗したっていう事実も、まあ、出来事の一つではあるわけだから、うん、何もなかったなんてことはないですよ。
そうね、いろいろあったね。
ありましたよ、
うん、
で、もう2018年の12月31日のおまけ配信ですから、
うん、
まあ、今年1年を振り返ってみようと思い、思いましたけれどもね。
はいはい。
あの、僕はこうして、まあね、実際、その、もう先月何やってたかもあんま大して覚えてないんだから、記憶だけじゃちょっとあれだなって思って、
うん、
あの、ポッドキャストで何話してたかを書き出そうと思って書き出したわけですよ。
うん、
3時間かかったね。
辛
か
った。お疲れさ
ま。辛かった。なんかその、
うん、
配信するブログのテキストの方には、
うん、
読めばわかるみたいなのじゃつまんないから、
うんうん、
なんかなんとなく内容を示唆するでも内容がわかんないような文章で書いてあるわけですよ、
うん、
だから見ただけじゃ内容がわからなくて結局全部再生ボタンを押して聞きながら、あの、まあ、それでもねゆっくり聞いてったらもっと時間かかっちゃうので、
うん、
飛ばし飛ばし聞きつつ、なすごく時間かけてたっぷり話してるなみたいのを割とトピックスとして書き出したわけですよ、
うん、
それでね、まあ、その僕が書き出したそのメモをね、こうこのメモを
これね、
こう、まあ、なんていうか土台にして話していこうかなと思ったんだけど、
うん、
まずショッキングなのは、
うん、
この2018年1年間、
うん、
書き出してるさなか、
うん、
2018年上半期をまとめようって喋ってたっていう回が
え
あったのと、
ああ、
2018年秋頃に、
うん、
2017年の秋から2018年の秋のこの1年間についてどうだったって話してるまとめすぎじゃない僕ら。
そうね、
ちょっと思ってね、うん、なんかすごいショックだった
あ、だからもうまとめるんでしょ。
まあ、まとめるかまとめないかって言ったらまとめるしかないん
でしょ
なので、
ね、
まあまあ、ざーっと書き出しまして、
うん、はいはい、
で結局全部の回はあの音声ファイルとして残っているわけですから、
うん、
まあ、何かリスナーの皆さんが気になったこととかがあったらそれをいつでも聞き直してもらえればなって思うんですけど、
うん、
この1年間、まあ、36回の本編とかを含めてね、いろいろなことをやりまして、あ、うん、あの、何か印象に残ってることありますかって言おうと思ったんですけど、ああなんと、
うん、
1月31日のおまけ配信、2018年1月31日のおまけ配信で、
はいはい、
クイズ正解は1年後っていうのをやっているんですよ。
ああ、やってたね。
これ、ああ、でも正確にはまだ1年経ってないのか、うん、1月31日に発表したから1月31日に決着をつけた方がいいのかな。
どうする、ちょっと保留にしとく。
いや、まあでもこんなことやってたんだっていうのも聞き返さないと忘れてたから、
うん、
ああそうね、でもじゃあこれはもうすごい目に留まったけど、
うん、
1月31日まで保留にしましょう。
はい。
じゃあ、保留にすることにします。ただ、その、じゃあ、うん、よかったね。これで2019年1月31日のおまけ配信でやることが一個決まった。
決まったね。
クイズ正解は1年後の、うん、あ、そうそうそう。ああ、これ、ああ、これはもう今更感あるけど、
うん、
クイズ正解は1年後、これ、今、もう終わりましたね、テレビの方のやつが。
ああ、そうなの？
確かね、うん、2018年の、12月31日午前0時半ぐらいかなんかが、
うん、
その本物のね、テレビの クイズ正解は1年後の生放送だった気がするので、まあ、これはもうもはや今更言ってもしょうがないしょうがないやつですけど ね、うん、まあ、ね、そのオンエアもありましたかね、
うん、
まあなんやかんや言って、
うん、
それじゃあそこにも引っかかるのか引っかからないのかいろいろあるけども、
うん、
まあ、改めて2018年をちょっと振り返ってね、
はいはい、
気になったところをまあダラダラと話せればいいかなと思うんですけど、
うん、
どうですか。
どう、あ、そうね、まあざっと見て、あ、そう、ファルコンヘビーがね、
そこかよ、
すごかったんですよ、やっぱり。
ただの時事ネタ？
いやいやいやいや、ようやっと思い描いてた未来がね、目の前に現れた。
まあ、確かに当時もね、すげえ興奮気味に話した気がする。
やっぱりロケットが逆噴射で着地するっていう、だってまあやっぱり小説だったりとか、
うん、
アニメだったりの中でしか思い描いてなかった景色が実際に目の前で、まあそれこそ映像だけれども見られるっていうのはやっぱりすごいなって思って。
あー、まあまあまあ、うん、
でやっぱあとね、それに関連づけて、2019年の1月1日にNASA の無人探査機のニューホライズンズっていうのがあるんですね、
うん、
でそれがアルティマ3っていう太陽系の外縁天体、一番外側の天体に、
うん、
初めて近づくっていうのがあって、それもちょっと楽しみなんね。なんかそのアルティマ3っていうのが世界の果てっていう意味の名前らしくて、
は
あ
は
あ、でそれがその無人だけど人造の探査機が近づくのが1月1日に、
はあ、1月1日に近づくの、
そう、スイングバイって言って、
はあ、はあ、
ぐっと近づいて飛行するっていうことがあるらしいのね。
ああ、
それがちょっとすごい今気になってるというかワクワクポイントなの、
ね、
うん、それもちょっと楽しみなんですよね。
ああ、
うん、
まあ、それについてはちょっと、まあ、その頃に平井さんがツイッターで祭り上げてやばい、
うん、まあまあまあちょっとニュースを気にしてる感じかな。
ああ、うん、なるほどね。そうそうそうそう、宇宙にえらく興味があるんだね。
そりゃもうね。でもまあまあそうですね。カスヤはなんかある？
いや、もう全然宇宙絡みじゃないところで言うと、
うん、
まあいろいろ買ったなって思いましたね僕。
うん、
まあしょうもないものもいくつか買、言うまでもないこともやつも買ってますけど、
うん、
ポッドキャスト内ではキャビネットが欲しくなったから買ったっていう話と、
はいはい、
であとつい最近ですけど Google Pixel 3 XL でもう人生を変えたいから買ったとか
、うん、
やっぱね僕結構お買い物も好きですから、
うん、
あ、買い物したでまたね、うん、そのいや知ってますよ皆さんからしたらどうでもいい些細なことを、うん、考えすぎなのは知ってますけど、僕は僕で買うときにいろんな思いを巡らせて購入ボタンをポチッと押したりするわけで、うん、だからやっぱね、この、ああ、それは2018年にこいつはうちに来たのかとかね、
うん、
そういうことを思うと、ああ、買ったねって思いますね。
うん、どう？ Google Pixel 3XL 使い心地？
ずっと盛り上がってますね。楽しいですよ。
え、何どう違いとかってあるの？
違い？
うん、今までのスマホと。これが変わったっていう。
ありますけど、
うん、
一番表に世に出てる情報的にも分かるのは、Google 社が作って販売しているものなので、
うん、
Google 関連のサービスとかが最先端ですね。これ以外の、まあ、Android 端末には機能として実装されてないものとかが、 Google 社の Android 端末の最先端技能とし技術としてついているっていうのが、
うん、
一番表に言われてますけど、
うん、
僕個人的にはその今まで使ってた格安スマホがまあミニマムすぎて、まあ、ミニマムでシンプルだから面白いと思って2年前ぐらいに買ったんですけど、
うん、
もうなんかあおもちゃみたいって思います。
え、あ、
格安スマホが、
あ、そっちの方が
おもちゃみたいって思います。
で今の方がどんな感じなの？
もうなん
か高機能
未来みたい。
あ、未来
いや本当ね、そのいいんです。だから本当に僕の中の人生実験としてもそうですけど、
うん、
本人が求めるもの、求める喜びを手にするっていうことが一番のこう叶えるべきことなわけで、
うん、
だから全然アプリゲームもしなければ動画も見なければまあインターネット検索もウィキペディアとグルナビぐらいとかそんぐらいであったら格安スマホの方が断然いい、
うん、
安いし、
うん、
困らないから、それで困らないから、
うん、
で僕はもっと新しいもの、もっと面白いものを求めているので、めっちゃ高いけど、そしてもうこの今年1年ぐらいをかけて分割で払っていきますけど、うん、そこに喜びを感じるから買ったっていう、そういうなんか僕が求めるものがそこにはあって、それは誰か他の人が求めないものかもしれないけど、それを感じて、うん、僕は僕なりにどのような人生を歩んでいくかなとかを考えるね。それが僕の、うん、まあ高い買い物にかけることかもしれないね。
うん、それがまあ楽しい。
ああ。
楽しむところ。
そうそうそう。
よかったよ。
うん。
うん、
よかったよ、うん、そうね。あとはね、黒歴史的にもう2回こすってるけど、3回目こするとしたらね。2018年3月ぐらいにコーナーやりたいって言い始めて、2018年5月ぐらいにやめようってやめてるって、
うん、
やめようってやめてるところね。
短かったね。
まあね、そういうもんでしょ
う。あ、そう
結局ね、いろんなことを思ってやって成功したことをこう思い描いてやろうやろうって言ってやってみたけど、
うん、
まあ思うようにはならないなっていう、その結果を得て、結果を得たからやめるっていう判断をしようって言ってやめたのは、まあまあやったから分かることだ、
うん
うん、まあ、さっきもふんわり言いましたけど、
うん、
まあ滑ったっていう結果も大事、
うん、
そう思いますね、
うん、
そのあたりからね、僕はもう火がついてますからね。
ん？
そうだ、こういうなんかやってみてダメだと思ったらやめるっていうのも全然むしろいいことだと思うっていう、僕の中の多分気持ちがあったんでしょうね。
うん、
そのまだコーナーをやめる手前の2018年5月1日あたりに、
うん、
プロジェクトワンサイズのツイッター公式アカウントを止めますっていう話をしてるんですよ。
うん、
で、その5月31日おまけ配信あたりでコーナーやめようって言ってる時に、僕は合わせるように整理整頓が気持ちよくてさって話し始めてるわけ、
うん、
そっからもうずっと僕以降半年間ぐらい整理整頓ブームが
、うん、
すごい盛り上がってるからね。
片しまくってるね。
もう捨てたり片付けたり、うん、まあ、その、なんか、ウェブデータ的なものだったら消したりとか、
うん、
もう、そうだね、秋ぐらいでしたっけね、Facebook とか、放置じゃなくて消すって言って消したりとかして、
うん、
ああ、だからそこからなんかね、僕の、なんというか、
うん、
先日、平井さんにいじられましたけど、僕なりの神々の遊びが始まりましたからね。うん、そうね、捨てて楽しい。とかね、決していらんものをいらんのに持っていたくない、取っておきたくないっていうね、
うん、
そういう気持ちになり始めたのがもう5月ぐらいでしたからね、
うん、まあ捨てて新しいスペースができて、そこに新しいものを置いてみるっていうのもいいよね。
そうそう、それも平井さん言ってたし、
うん、
なんかもっと別の感じで、もうただの例え話の展開だけど、
うん、
そのまあなんかね 1K のワンルームの部屋にあるものを捨てて、
うん、
スペースが空いた時にそこに新しいものが置けるっていうのもそもそもあるんだけど、
うん、
いらないものを捨てて空いたスペースにいるものが入る、いや入るいるものを欲していないのであれば、僕はそこを行動範囲が広がったと捉えてもいいのかなって思ったんだよね。荷物がそこに置いてあるから行けない場所があったんだよね、使ってない場所があった、空間があったんだよねみたいなのが、
うん、
自分の行動を自分で狭めてたところを整理整頓して自分が動ける場所に変えるっていうところもあるかなって思ってね。
うーん、
まあこれただ例え話の展開だからどうしようもないけど、だからなんか別に、なんて言うんだろうね。まあ量より質ですって感じですかね。ぐっと、ぐっと詰まっている何があるかが大事であって、どれだけあるかはそんなに大事じゃないとか、そういうことはね、もう本当に、この半年考えましたし、これからも多分考えていくんだろうなって思いましたね。僕のその、僕の頭思考の中に厚く整理整頓が入ってきたのはやっぱ2018年でしたね。
うん、
うん、それはね感じました、
うん、
まあ薄々察してましたけど改めて実感しましたね。あとはどうですか平井さんは、いろんなことを喋りましたけど、
そうね、
まあどうでもいいことを挟みながら喋ったからね。
あ
書き出してるときにね、
ああ
書き出してるときにはもうその小ボケ邪魔って思ってた、すごいいらねえいらねえ、本題行け、早く本題にって思ってた。ああ
そうね、あでも今年で言うとやっぱり出演面で言うと、あの劇場アニメのアラーニャの虫かごに出たことかな、
うんうん、
だからまあ本当にちょい役なんだけれども、ちゃんと劇場公開されて、
うん、
であの海外の映画祭とかにも出展されてたみたいで、
ツイッターで広げてるのを見ましたね。
そうで、あ自分の声が地球の裏側の人に届いてるんだって思って、なんかはーって思ったね。
スケールがでけえな、うん、平井さん。
え？何？
全然もうさっきから宇宙と地球
いやだっていやなんか自分の想像のつかないところに届くってすごいと思わない？
まあね、
やっぱりその自分の生活範囲の外側に自分の何か意識だったりその声だったりそういうのが届けられるんだって思うと、まあその宇宙に関してはまあ全然僕は関係ないけれども、見てるだけだけれども、でもやっぱり手の届く範囲って広がるんだって思って、
うん、
届く範囲広がっていくんだなって思うと、うん、ああまだまだ世の中捨てたもんじゃないなって思ったりとかね。
あとちょっと、うん、たまに思い出したら平井さんに、
うん、
あのアクセスアナリティクスの情報を言うね。
ない。
僕らがただ置いているだけのプロジェクトワンサイズのウェブサイト、ワンサイズ .info も結構海外からのアクセスあるんだよ。
おお、そうなのか。
そうだよ。
ありがたいね。
いや確かに、うん、この10年も十何年も前にポッドキャストをやった時は、
うん、
事実上世界に向けてやっているけど世界で聞いてる人なんか一人もいねえだろうって思ってやってましたけど結構ね、まあ、展開をしていくにつれて、うん、僕のブログとかはかなり大きいですけど、
うん、
あの海外から、アクセスは割とあります。まあ言っても8割、うん、7、8割、いやあ、まあ 8割前後ぐらいは日本国内のアクセスですけど、結構ね、うん、アメリカ圏、アジア圏、ヨーロッパ圏ありますね。
そうかそうか。
結構ね、うん、展開としては面白いですよ。
うん、そうね、海外の人たちに届いてるって面白いね。
僕はあんまりね海外に、まあ、でも、海外の話ではないですけど、その転がっていって自分の小さな世界から飛び出したことは面白かったっていう意味では、その2018年の秋口に、よききさんのね、YouTuber よききの、まあ、一件に絡んで新聞記事と YouTube 動画とか出た時に、そう、僕からのアプローチでは一切出会うはずのなかった、まあ、読者なり視聴者が僕のことをかなり見たりしたので、まあ、展開としてはすごかったなと思いましたね。
広がったね。
そうそうそう、本当にね、そのまあ、僕の意識は何年か前ぐらいに一回ガチッと切り替えた時がありましたけど、その自分が知り得ない人から自分が知られていることっていうところにかなり強いイメージをこう持つようになったのでね、だからそれが本当に僕の予期しないぐらい、予期しないぐらい、予期しないぐらいの、
え？
ん？
ん？
は？あ？そんなそんなしょうもなさすぎて拾うのすらめんどくさいみたいな顔しないでよ
そうですね、
そう、予期しないぐらいの展開が生まれるっていうのは、まあそのさ、僕とかはほらクリエイター気質でもありますから、その結果になるように仕掛けたりすることもかなり多いわけですよ。結局そのよききさんのことに関しても話題性としてかなりあるなって思うから僕が、ちょっと食いついてというか、別に噛みついてはいないから食いついてというか吸いついて、
うわなんかキモ
いや噛みついてって言うとなんかさ、僕がなんかこう喧嘩ふっかけたみたいになるじゃん。
あ、そう、
別に炎上商法をしようとしたわけじゃないからただそのほーんって思って、まあ話題的にはあるなっていうのを察知してやったりしたから、そういった意味ではその狙って起こすことが結構多いわけですけど、でもやっぱ思いもよらない展開になったりするっていうのは仕掛けることが多い僕からしてすごく面白いことだったりしますね。自分が仕掛けて こうなるんじゃないかっていう想像を超えるっていうことです。予期しないっていう、それがなかなか面白い。まあそう、あとはね、その SNS とかでのその喜びで言うとね、あのもう平井さんには前に一回ちょろっと言いましたけど、僕はあのシンガーソングライターの柴田純と相互フォローになった時にすごい興奮しましたね。
そうだね
ちょっとちびっちゃうんじゃないかっていうぐらい、なんでか全然分かんないくて最初、なんでだろう、ある日急に柴田純からフォローされたんですよ、えなんでって思ってあのある意味怖いえなんでなんでなんでって思うじゃん、だって分かんないんだから、僕は昔からフォローしていたけど、そのフォローされていなかったのが当たり前の何年かがあったけど、急にフォローされたから、なんでなんで怖い怖い怖い、何何何何、僕なんかやらかしたって思って。でもその頃芝尽くしっていうベストアルバムみたいのが出た時に、ちょこちょこ僕はいいわとかって帰ってツイッター上でツイートしたりしたんだけど、それもでも2、3年前だった気がする。それでまあそんぐらいの普通のファンとして見てただけだけど、急にフォローされたから、なんでなんで怖い怖い怖いって思って、で、まあ後日その恐れながらなんでですかみたいなのを聞いたんですけど、
あ、聞いたの、
お、聞きました聞きました、
どうだったどうだった、
そしたらその、いや実は昔から加瀬さんのことは知ってたんですけど、
お、
そのまあ、これまではゼロフォロー で誰もフォローしない感じでやってて、
うん、
でもちょっと気分転換的に知人だったり友人だったりとかをフォローするっていう時に、
うん、
あ、和也さんもいるなって思ってフォローしましたみたいな感じで、
うん、
それもだから僕のことなんか、あ、まあね、新、まあそうか、新聞テレビとかももしかしたらなくはないのかもしれないけど、
うん、
とか以外では知るはずもないと思ってるから、
うん、
大抵、
うん、
まあ、そのいや僕もまあまあそのね、いろいろやってますから、
うんうん、
もしかしたらもっと他の有名人さんでも、有名人、芸能人、作家たち誰かが僕のことを知ってるけど、別にあのなんかフォローとかそういうアクションに起こしてないんだけど、僕のことを知っている超有名人ってもっと他にいるのかもしれないけど、
うん、
でもそのなんかアクションがなければ基本的に、まあ、僕のこと知らないだろうと思うじゃん、
まあね、
シンプルに、
うん、
あ、まあ、そこまで言って、でも僕のこと嫌いだけど僕のことを知ってる人はいっぱいいるから、まあちょっと分かりませんけど一周しまして、そう、僕のことを予期せず知ってくれてたんだ、あ、すげえ、あざまーすみたいな感じですね、
うん、
だそういう、ほんと、わあ、わあ、へえ、なんか信じられないようなこともあるんですなーって、うん、
よかったね
思いましたね。いや、
見ててくれる、見ててもらえるっていいね、やっ
ぱり。そうそうそうそう、うん、それもだからまあなんか、まあさっきその仕掛けていることと予期しないことっていうのが、
うん、
僕がなんかまとまらないまま喋りましたけども、でもやっぱその僕が本当に仕掛けていなければ多分な、誰かが僕のことを見つけていいですねって言ってくれることなんて基本なくて、
うん、
僕そんな天才ではないので僕が、あ、まあだね、もうなんかいつ始まったのか分かりませんけど、アルビノエンターテイナーっていうのであれば、
うん、
会社員をやりながらツイッター上で自分のキャラクターを発信したりとか、うん、ブログをガンガン書いたりとか、 NPO 法人で活動したりとかで自分で仕掛けていく、まあ、あとはこのポッドキャストも自分で仕掛けていくことだよね、
うん、
で仕掛けて起こったことっていうのがとても大事で、
うん、
やっぱ何もしたなければ何も生まれなかったんだろうから、
まあ、そうね、
うん、やっぱりやっていることっていうのは大事だし、
うん、
それで自分が続けようと思って続けていることってやっぱ自分の中でも結果出したいとは思うんだよね、なんかね、
うん、
ブログも、あ、なんか昔別のことでも似たようなことを言った気がするけど、
うん、
僕は書いてて面白くないんだよ、
うん、
見た人が面白かったですって言ってくれた時に、よかった書いてって思う、
うん、
結構そのプロの作家は書いている段階で面白くなるのが多分プロだったりするんだけど、
あ、そうな
んだ、まあ、もしくはお金がもらえることでもう成立していることだけど、僕の場合は書くことはもう苦痛だったりもするわけですよ。もう、ああ、書きたくない。めんどくさいし、ものを調べたり、言葉を調べたり、で考えて、どうやったら伝わるかなって思いながら書くとか、すっごいしんどいけど、誰かが見て、よかったですって言ってくれたりとか、
うん、
まあ、コメントなくても、まあ、ブログであったら、アクセス数がじわじわって伸びていたら、あ、見てくれている人がいる。僕が誰かが求めてくれるだろうと思って書いたものを本当に求めてくれた人がいた、そこにこうマッチングが生まれたっていう時に、ああ、やってよかったって思えるわけで、
うん、
だから、うん、その結果、やっぱ結果を出すためにやっているっていうのも一種の真実なんでね、
うん、
やっててよかったなって思うし、
うん、
それがいくつかそういうものがあるからこそ本当にいらないんじゃない、捨てようと思ったものを捨てるのが気持ちいいのかもしれないね。
うん、
そう、多分何もなかったら捨てるのも怖いけど、だって二度と手に入るかわからないし。
あ、そうね。
だけど本当に大切にしたいもの、したいと思っているものを大切にしているさなか、それを持つためには少し重りになる、足かせになるとか って思ったらそういうものは結構躊躇なく捨てられるのかなとも思うね。
うん、
あ、僕最近、まあ、その人の心とか哲学とか結構好きでいろいろ調べてるんですけど、やっぱそういうところには入っちゃいますよね。うん、そのうん、大切、本当に大切にしたいと思う人が10人いたとしたら、
うん、
20人との関係性をね、中くらいで維持する労力を10人切って10人に全部かけた方が自分にとって満足度が高いんじゃないかとか、そういう考え方になったりもしますよね。
うん、
人で言ったの良くなかったな今。
あ、
もうちょっとなんか別のものとかで例えればよかったけど、人の話にしちゃったけど、
でも確かにそういう考えはあるなとは思うよね。
そうそうそう、うん、僕ね、あの何週間か前ぐらいに、
うん、
加瀬さんって結構人切るよねって言われたことがあって、
あ、
えっつって、
ああ、
でそんなことないよって言おうと思ったんだけど、うん、2秒考えて、まあですねって
やっぱりこの間の神々の遊びは間違ってなかったと。
あ、まあだからその別に、あ、でも究極言っちゃえば確かに僕が豊かに楽しく生きるためにやってる行動だから、
うん、行動だからね、
しょうがないっちゃしょ、なんかごめんでも
やっぱり切り替えっていうか、うん、それはあるべきものだと思うし、まあ、全部が全部抱えていってる人もいるっちゃいるでしょうけど、でもそれで、まあ、もう抱えきれません、終わりってなるよりかは、
うん、
よっぽどいいと思うよね。
そうなんだよ、僕はだから結構真面目だし、
うん、
ある意味では自分の器の小ささ、力量の弱さを知っているので、
うん、
これ以上は僕一人で全部持つことはできないよって思ったりする、うん、そういうラインを結構引く、はっきりさせたい真面目なタイプなんですよ。
あ、
うん、
あ、
だからね、そのなんて言うんだろうな、そのね、あ、もう何を言ってもどこにもトゲが角が立つな、うんと、ね、あ、だから、
うん、
気もしない、もう10年気もしない洋服を持っている理由とはとかだったりするわけですよ。
うん、
それは物を捨てるっていうのは、物を大切にしないっていう事実かもしれないですけども、これこの前も言った話ですよ。うん、本当に10年も持ってきてないんだったら、それは、それは持っていること自体が、不完になってるんじゃないのって感じだったりするわけです、
うんうん、
なかったらね、その平井さん理論で言うと新しい服もそこに買って入れることもできるし、
うん、
なんか別のことができるのに、うん、持っていることが良くないことっていうことも考えられるよっていう話です
何ふわっと終わらせる感
いや、そうでしょ、
まあね、
いや今は人の話をしませんでしたっていう人の話ではないですっていう着地をしたからね、うん、まあそんなわけでね、
はいはい、
もうね、もしかしたらこれを聞いてるうちに年が明けちゃった人もいるかもしれないぐらいち
ょっとそんな年明け、年越し、いや
だ
って
そうだよ、もう11時半ぐらいとかにさ、
うん、
なんか、あ、なんかな、ちょっともうこの年越し感中だるみしてきたな、
うん、
ポッドキャストをそういえば更新されてるし聞こうかなって思ってたら、うん、もうそろそろ年上げてるかもしれないから
どんだけ喋ってんの
どんだけ喋ってんだって話だけどね、もう本当にただただ2018年に起こったことを喋ろうと思ったら、うん、そこからまたちょっと喋りすぎちゃったからね、僕の悪い病気が出てしまいました、喋りすぎちゃう病気来ましたから、
うん、
まあそんないろいろあった2018年でしたねっていう雑なまとめで終わらせていきたいと思いますけど、
はいはい、
じゃあ最後にね、
うん、
あのこの一番最後ギリギリ間に合った加瀬浩二の個人的大きなニュース、
うん、
2018年12月末、
うん、
として一つ申し上げておくと、
お、
僕が運営してますカセヤ .net というブログで、
うん、
長年ね、 長年ナンバーワンページビューの記事だったのが、アルビノの僕がアルビノの女性を撮ってきたっていう記事だったんですよ、
うん、
それがもう永遠に1位なんだろうなってずっと思ってたんだけど、
うん、
なんと2018年12月頃から、
うん、
僕がちょっと力を込めて書いた、その僕が見てきたアルビノの20年の歴史っていう記事が、そのアルビノ女性を取ってきた記事を抜いて1位になったんですよ。
おお、
これはね、すっごい小さな話ですけど、時代は変わったって思いますよ。
うん、
まあそのアルビノの女性を撮ってきたのが何年前の写真だって話なんだけどね。もう古いんだけど、でもやっぱ世の中はアルビノの女性の写真に需要が集中してるのを知ってて、まず僕は出したし、その上で結局その需要が高かったからナンバーワン記事だったわけですよ。だけど僕はそんないろいろなことがあって、でもアルビノに関しても時代は10年20年でどんどん変わっていきますよねっていうのを、そのアルビ僕が見てきた20年のアルビノの歴史の記事で書いて、その記事が今一番読まれているカスヤ .net の記事になったってことは、
うん、
僕の時代の捉え方というか見つめ方、見守り方は割と合っているのかもしれないなっていう自分に自信が持ってたっていうのもあって、
うーん、
また2019年もね、僕は僕なりにこう楽しく展開していけそうだと思いましたよ、
うんうん、
すごいまとめた感あるけど、
うん、
まとめた感でごまかしただけで全てをうやむやにしましたけどね、今この話でね、
うん、
どうです？
ああ、まとまった気はしますね。気のせい。
いやいや、もう 気の持ちよ、気のせいですよ。それでいいじゃないですか、
全ては夢幻。
まあ、2018年もよかったよかった。
そうね、
これね、よかったよかったって言って終わっちゃえばいいんじゃない。
うん、よかったよかった。
さあ、そんなわけで、2018年も、まあ、1年間お付き合いくださった方も、2018年からこのポッドキャストを聞き始めてくださった方も、皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今のところ特別何か決まっていることもないので、2019年もこのまま展開していくと思います。
はい。
ですが、何かね、また、面白い大きな変化、出来事があるかもしれないし、
うん、
今のところ忘れておきたいけど忘れておきたいけど、三色丼200回も5月ぐらいに来るし、
うん、
5月ぐらいには言語を変わるし、
うん、
まあ、いろんなことがあるかもしれないし、うん、ないかもしれないけど、あるかもしれないわけで、
うん、まあ、2019年も怒涛の変化、進歩、
楽しく
対抗、まあいろいろあるってことでね。
それはそうですよ、うん、だって太陽系の一番遠い星まで行くかもしれない人類は変化進化をし続けてきたわけですから、
うん、
どこまででも行けろよと思いますよ。
広がり続ける新しい味をね、
そう、
変化していこうぜ
っていう、そう、定型文が頭に入っているんだね、
うん、
ああ、
そうね、
素晴らしい。さて、ジョヤの鐘が聞こえてきたんじゃないかな。
ゴーン、ゴーン。
カルロス。カルロス。
ゴーン。
それでは以上、2018年のお相手も、アルビノエンターテイナー、カスヤコウジと、
あんこ大好き声優、平井まさゆきでした。
よかった、よかった。
よかった、よかった、よかった。
良いお年を。
良いお年を。